記した理由は彼らの質問に答えるためであったと。そのことも私たちは繰り返し学んできました。そして彼はこの7章に入って結婚についての質問に答えるわけです。結婚について聖書は何て教えているのか、神は何と教えておられるのか、そのことを彼は答えていくわけですけれども、同時に信者として決して忘れてはならないこと、常に覚えておくべきこと、そのことを彼はこの前回学んだ17から24節のところに記していました。彼はこういうわけです。特別なあなたの特別な務めを果たしなさいって。あなたは神様から特別な賜物、務めをいただいたって。そしてあなたが召されたその状況にあってしっかりと主を明かしていきなさいって。なぜパウロがこういうことを質問の答えの真ん中に置いたのかって、おそらくそれはどの時代であっても、どの国にあっても、私たちは日々の生活においてさまざまな問題を経験します。いろんなことが私たちの心を悩ますわけです。そんな時、もし私たちの関心がその問題にだけ傾いたとしたら、おそらく多くの皆さんは不安に陥っていきます。そしてその不安があなたから喜びであり、また希望というものを奪っていきます。こういった問題はあなたの生活全般に影響を及ぼすわけです。だからこそ私たちはどんな時でも、なぜ私はこの救いの恵みに預かったのか、なぜ私がこの救いの恵みに預かったのか、また何のために私は生かされているんだ、生かされているのか、そのことをしっかりと覚えて歩むことが大切であるって。いいです。そこにフォーカスを当てないと、それ以外のところに私たちのフォーカスを当ててしまうと、我々はそのさまざまな問題に惑わされていきます。でも私たちがどのような時にも主に目を向けならば、私たちはその中にあっても勝利をすることができるんだって。でそのことを話した上で、再びパウロはその結婚の質問に答えていくわけです。おそらくこの今日見る25節から40節の中に、彼は特に3つの大きな質問を覚えて、それに答えを出しています。最初この25節から37節のところをご覧いただきますと、ここにはクリスチャンは結婚しなければならないのかという、この質問に対する答えが記されているように思えるわけです。そして2つ目には、特に父親が立てたその誓いというものを破ってはいけないのかどうか、守り続けなきゃいけないのか、そして最後には改めて再婚の話が出てきます。順番に見ていきましょう。まず25節のところからです。処女のことについて、私は主の命令を受けてはいませんが、主の憐れみによって信頼できるものとして意見を述べますって。パウロはこの後意見を述べていきます。非常に面白い書き方がこの25節のところに出てくるわけですよね。彼が言うように、処女のことについて私は主の命令を受けてはいません。つまりこのことについて主が明確にお語りになったこと、教えられたこと、命じられたこと、それがないということです。ですからこの17章の中で私たちが見てきたように、パウロがその質問に答えるときに、確かに主がお語りになったことを思って語るときと、そうでないケースがあることを見てきました。これはその中の一つです。そこでパウロが言うんです。私の意見を述べますって。でもそれはなんとなく思いついたことを語ってるんじゃなくて、間違いなく神の御心に沿ったこと、それをパウロはここに記して人々を教えるんです。このことは一番最後の40節にも出てきます。パウロがこの中で教えることは、もし独身でいることができるんであれば、それの方が良いということを教えます。 で、それを教えるだけじゃない、その理由までパウロはこの中に記しているんです。4つの理由をパウロは記します。なぜもしできるんであれば独身のままの方がいい。一つ目は気球の時だからと、そのように26節のところで記してあります。ご覧くださいます。現在の気球の時には男はそのままの状態にとどまるのが良いと思いますって。まずこの25節と26節のところでパウロが最初に独身でいることができるんだったらその方がベターだというわけですけれども、まず最初に彼は自分のことについて、さっきも少し触れましたけれども、彼は主はこのことについて明確に語っておられないけれども、私はそれを皆さんに教えることができるって、そして自分について主の憐れみによって信頼できるものと自分のことを記しています。この憐れみっていうのは必要を抱えた人を気の毒に思い、その必要に応えるということです。だからパウロがこのメッセージを与えるにあたって、自分がいかに罪深い存在であり、神様の憐れみがなければ私はこの救いに、またこの務めに就くことはなかったんだ、そのことをここで記すわけです。しかもこの憐れみという言葉、この動詞を完了形を使っています。つまりこの神様からの憐れみが一時的ではなくて、しかも不変のものであること、変わることがないということを言うわけです。神は私に対して一方的に憐れみを示してくださった、私の必要に応えようとしてくださった、救いの必要な私に神は一方的に働き、その救いをくださった。しかもそれは一時的なものではなくて永続するものであり、そして神様の約束は決して変わることがないんだと、そのことを言うわけです。そして自分のことを信頼できるものと言います。パウロがあえてこのように記したのは、神ご自身がパウロに対してそう言うからです。キリストは私をこの務めに任命して、パウロが言います、私を忠実なものと認めてくださったからです。テモテ第1の1の12のところです。ですからパウロのその外も内もすべて知ってらっしゃる神が、この人物を私は信頼するとおっしゃった。もちろんそれは罪を犯さないという話じゃないです。常に神の前を正しく歩もうとしていた。そしてこのコリントの人たちも1年半パウロと共に生活をしたわけです。パウロのメッセージだけじゃなくて彼の生き様を見ていた。彼らもそのように言えたでしょう。確かにパウロという人物は神様の栄光のためだけに生きようとしている、全てのことを神様のためにしている、そういう人物であると、あえてそれをパウロは語ることによって、ただなんとなく思いつきで話すんではないことをこの読者たちに知らせるわけです。さてパウロは今が、いやこれからが、特にこの現在という言葉を使っていますが、気球の時であるとこのように言っています。だからもしできるんであれば独身でいた方がいいとパウロは言うわけです。でこの気球の時っていうのは、辞書によれば危険な事態が目の前に迫っているということです。危険な事態が目の前に迫ってるって、ですからこの元々の言葉っていうのは災害であったり苦難という意味があります。しかもこの現在という言葉を使ってます。でこの動詞っていうのは近くにあるとか迫ってるとか切迫しているなんて意味です。だからパウロはどんなその危険な事態が彼らに迫っているのか、そこまで具体的に記してはいません。でも少なくともパウロはコリントの教会に迫り来るさまざまな危険、ひょっとしたらもうすでに彼らが実際に何かを経験していた可能性があるわけです。パウロはそれを知っていたようです。もちろんイエス・キリストを信じてイエス様に忠実に従っていこうとするならば、みんなさまざまな迫害を受けること、それはイエス様ご自身がお教えになりました。人々はあなた方を苦しい目に遭わせ殺しますって、 また私の名のためにあなた方は全ての国の人々に見くわれますなんて、またの24章の中で9節にイエスもおっしゃってるし、またルカの21章の中でも、全てのことの前に人々はあなた方を捕らえて迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のためにあなた方を王たちや総督たちの前に引き出すでしょうって、ルカの21の12です。ですから少なくともクリスチャンであって、そして神様に喜ばれることをしているならば、全ての人はいろんな迫害というものを経験するわけです。おそらく皆さんもそういう経験があるでしょう。ですから確かにパウロが現在の気球の時って言った時にそういうこともあったのかもしれない。でもどうもそれだけではなさそうです。推測できるのは、このコリント第一の手紙が執筆された時期にローマではあのローマ皇帝、ローマ帝国の5代目の皇帝ネロが即位したわけです。そして皆様ご存知のようにネロは最初にクリスチャンたちを迫害した皇帝でした。もう皆様ご存知のように64年の7月の18日から7日間にわたってローマが大火事で全て焼失するわけですけれども、それをしたのはネロであり、その責任をクリスチャンに負わせて多くのクリスチャンがその後殉教していくっていうのも皆さんもうすでにご存知の通りです。ですからパウロがこの手紙を書いているときにもうすでにネロがローマの皇帝であった、想像つくわけです。この後大変な迫害が彼らのところにも及んでいくって、そういうことだったのかもしれない。ですからパウロはそういうことを鑑みて彼が言うわけです。男はそのままの状態にとどまるのが良いと思います。ですから処女というのは女性だけを言ってるんじゃない、男性も含まれるわけです。もし未婚であるならばそのままでいた方がいいって。お気づきになるようにこれは命令じゃないんです。パウロ自身がそのようにただ進めるにすぎない。彼はその方がいいと思ってる。だってなぜかっていうと大変な迫害がやってきて、もし既婚者であれば家族の誰かが捕らえられ、そして迫害を受けるって、例えば父親が捕らえられて投獄されるとか拷問に遭うとか、そして殉教していく、それは家族にとって大変な苦しみであるって。でも独身であればそういうことにならないから、だからその方がいいんだとパウロは自分のこの意見を述べるわけです。さあそうすると危険が迫ってくる。じゃあ今私たちは既婚者だけども、結婚してるけれども別れた方がいいのか、そういう疑問が出てくるわけですが、27節ご覧ください。あなたが妻に結ばれているのは、つまり結婚してるならば解かれたいと考えてはいけませんと、離婚しようと思ってはならないということです。妻に結ばれていないのなら、つまり結婚していないならば妻を得たいと思ってはいけません。もし結婚してないんだったら結婚したいと思ってはならないと、その話をした後で、ね、パウロはしかしと続いていくわけですけれども、少なくともまず最初にパウロは独身でいた方がベターだって、それは大変な危険があなたのところに迫り来るからだと。それが一つ目の理由です。二つ目の理由は28節のところに苦難があるからだって言います。28節、しかしたとえあなたが結婚したからといって罪を犯すのではありません。たとえ処女が結婚したからといって罪を犯すのではありません。ですから結婚をパウロが禁止しているわけじゃないですね。ただそれらの人々はその身に苦難を招くでしょうって、私はあなた方をそのような目に遭わせたくないのですって。苦難という言葉がここで使われています。この言葉っていうのは圧迫するとか苦しみとか重荷とか苦悩とか苦痛というような意味があります。さっき私たちはその外部から来るいろんなその苦しみの話でした。ここは外部からではなくて、その結婚生活によってもたらされる苦痛の話なんです。結婚生活っていうのは問題のない、 バラ色の生活であると、そういうふうに思っておられた人たちはたくさんいるし、世の中はそんなふうに私たちにメッセージを送り続けています。でも残念なことに今日本でも結婚される半分近い人たちが離婚に終わってるって。だから多くの人たちは結婚生活はバラ色の人生を約束してるんじゃないかと、でも実際のところはそうじゃないって。よく考えてみると性格も育った環境も全く異なる二人が一つになるんです。そうすると今まで見えていなかったいろんなものが見えて、こんなはずではなかったと思う人たちもたくさんいらっしゃるでしょう。パウロは決してその結婚が問題しかない悪いものだと教えているわけではありません。なぜなら神様は結婚をお定めになったわけです。そこには素晴らしい祝福があります。ただし同時にそこには大きな責任もあるわけです。自己犠牲という責任です。自分よりも相手を優先するわけです。自分よりも相手の幸せのために生きるわけです。そして分かっていることは、結婚生活っていうのは優しいもんじゃない、大変難しいもんです。クリスチャンホームであったとしてもそこには問題が山積です。夫婦関係だけじゃなくて親子関係にもいろんな問題があります。なぜならば子供も罪人として生まれてくるからです。そしてそれゆえに自分の自我に沿って生きようとします。幼い頃から聖書を教えてきたけれども、その教えに沿って生きていくかどうかはその子供たちが選択するわけです。で、多くの場合その教えを捨ててこの世を愛して生きるという選択もするわけです。ですから現実を見たときにどれだけ多くの家庭が嘆きを抱えているかです。そのことをパウロは言うわけです。もちろん希望がないわけじゃないです。神様が働いてくださるならば、その夫婦っていうのは、その家庭っていうのは素晴らしいものになります。でももう皆さんがよく経験されているように、思っていた以上に、いやはるかに難しいものだということは皆さんがきっとお分かりになることだと思う。ある人たちはね、結婚に関して独身でいたら大変寂しいって、でその寂しさを満たす唯一の方法は結婚だけなんだと、そんなふうに考える人もいます。確かにそんなふうによく私たちも耳にしたりする。またある人々は情が燃えるのを自制することができず、その唯一の解決方法は結婚だと考える人もいる。確かにパウロもそういうアドバイスを与えてました。またそれ以外の人たちは自分が今抱える問題から逃げ出すために結婚を選択する人々もいる。で、皆さん、結婚というのは自分の抱える問題の解決をもたらすものではないということです。結婚さえすれば全ての問題が片付くんじゃない。問題の解決は結婚じゃないんです。問題の解決は神にあるんです。だって結婚したからといって寂しさがなくなったかっていうと、そうじゃありません。寂しさをつきまとうんです。結婚したからといって情が燃えることはなくなったかっていうと、燃え続けるんです。私たちが学ばなきゃいけないのは、神にのみ解決があるということです。神にのみ希望があるんです。独身者も既婚者もこの神にあって、神様の祝福を私たちはいただきながら歩むことができるんです。ですからパウロはそのいろんな問題を知ってました。社会的にも大きな問題があるって。そして実際にその結婚生活のいろんな問題を考えたときに、彼らを愛するようにパウロはそのようなことを経験しないように、そのことを願って記しているというわけです。繰り返しますけども、だから結婚がダメだって言ってんじゃないんです。繰り返しますけども、結婚生活が素晴らしい祝福になることがある。それは幸いですよね。家庭に帰るとそこが憩いの場なんです。そこで力をもらうんです。そんな家庭を神の憐れみによって築くこともできるんです。 でもパウロが言いたかったことっていうのは、そういうさまざまな問題が存在する上に、こういったアドバイスをパウロは与えたわけです。それが二つ目です。三つ目のアドバイスは29節から31節に記されています。ご覧くださいます。兄弟たち、私は次のことを言いたいのです。時は縮まっていますって。時が縮まってるっていうのが、独身でいた方がいいというパウロのアドバイスのその理由です。時は縮まってるって一体何の話をしてるのか。一人一人の人生の短さの話です。コリント教会は気球の時を迎えようとしてたわけです。いつ殉教するかわからない。明日があるかないかもわからない。そういった状況の中、どんなふうに生きていったらいいのか。この後パウロ教えるんですけども、パウロが言いたいのはこの後ですけれども、信仰者であるならば、みんな神様に喜ばれるように生きていきたいと、そのように願っているはずです。神に喜んでいただいて、なんとか神様の栄光を表していきたいって。でもその歩みをするために、いろんな妨げもあるということです。で、それをパウロはここに挙げるわけです。四つ挙がっています。まず見ていただきたいのは、最初は伴侶の話が出てくるんです。29節。今からは妻のあるものは妻のないもののようにしていなさいって。パウロはここで、既婚者はみんなその伴侶と別れなさいということを教えているのではありません。この地上において、主が二人を若妻で愛し合って主の見栄えを表し続けていくこと。それが神が私たちに命じていらっしゃることです。ですから、迫害があろうとなかろうと、私たちはそのようにして歩んでいくわけです。では、ここでパウロが教えたかったことは一体何かって。彼が教えたかったのは、主への献身の思いをお互いに維持するということです。妻がいない、つまり独身という話でしょ。夫がいない、独身の話です。つまり独身の人たちが主に対して献身的に生きるように、既婚者であるあなた方もそのように生きることを心がけていきなさいということを勧めるわけです。結婚生活が主に対する献身の生き方の妨げとなってはいけないということです。どういうケースか。例えば、夫婦がお互いに神に喜ばれたいとその願いを持って生きているならば、そこにそんな問題出てこないです。でも、どちらか一方が、ひょっとしたら両方かもしれませんが、自分を優先して、私のために何してくれるの？私を幸せにするために何してくれるの？フォーカスが自分に向いているならば、その伴侶は大変な選択を強いられるわけです。神を喜ばせたいけども、自分の伴侶は神ではなくて自分を喜ばせてもらいたい。そうすると、その人を、神に喜ばれることをしたいと思っているその人たちの、その人の歩みの妨げとなってしまう可能性があるんです。ですから、パウロが言うことは、独身は神に喜ばれるに生きていこうとする。既婚者も同じようにそれぞれが神に喜ばれる、そのことを願いながら生きていきなさいって。そのために我々生きているんです。神様が望んでいらっしゃることは何かって。神の命令に従っていくことだって。もうすでに私たちは見てきました。二つ目に彼が言うことは、感情の話をするわけですね。感情の話です。三十節に、泣く者は泣かない者のように、喜ぶ者は喜ばない者のようにと書いてます。パウロはここで、信仰者であなたは悲しんでもならないし、喜んでもならないっていうことを教えてるのかって。もう誰しもがわかるようにそうではありませんよね。だって私たちは、喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさいと教えられてるからです。悲しい時に泣くことは間違ってもいないし、嬉しい時に喜ぶのは間違ってもいない。じゃあ何をパウロが言わんとしたのかです。 パウロが言ってるのはまず最初にこの泣くっていう話をしたときに、時として私たちは感情が神様に対して忠実に生きていくための妨げになる可能性があるんです。例えばいろんな悲しいことが続くと、我々人間的にもうこんなに悲しむんだったら、もう神様に従いたくないわって。神様に従ってこんなことが続くんだったらもういいわ。となってしまう可能性がありますでしょ。それほど私たち弱い存在です。だからそういう悲しみが神様に従っていこうとするあなたの妨げになる可能性があるって話です。喜びはって。もし私たちが神以外のところに喜びを見出そうとしたらどうなります？私たちは神以外のところに喜びを追求し始めます。そうすると神様に従っていこうとする歩みのそれも妨げになるって言うんです。感謝のことに我々クリスチャンが神様からいただいたその祝福の中に喜びがあるんです。本当の喜びっていうのは神しか与えることができない。だって私たちは喜びを得るためにありとあらゆることを今まで試みてきたわけです。でも私たちが得た喜びっていうのは一時的です。条件付きです。神様のくださる喜びっていうのはそれを超越したものです。それを持って私たち生きることができるんです。神以外のところにそんな喜びを求めてそれを見出そうとするんじゃない。我々は神のうちにこそそれを見出すことです。ですからこういった感情も時として献身的な歩みをしようとしているあなたの妨げになってしまうって。三つ目にパウロが言うことは物質、物への執着心の話です。30節のところに続いています。買うものは所有しないもののようにしていなさいって。この世のものに関心を持ち、それを得ることを優先して生きている、その生き方に対する教えです。こういう人の関心というのはこの世の流行です。最新のものを手に入れることです。でも気づかなきゃいけないのは、それらは一時的であり、永遠に価値があるものではないということです。パウロが教えることは、それよりももっと価値ある生き方があるっていうんです。主に従い続けることが地上のどんなものよりもはるかに価値があるって。残された時間ってのは短いって。だからその時間をしっかりと主のために生きていきなさいって。そのために作られ、そのために救われたんだからって。この世のいろんなものに惑わされてはならないんだって。そして四つ目に彼が言うのは、世の富と書かれています。31節。世の富を用いるものは、用いすぎないようにしなさいって。で、言語の中にはこの世の富の世っていう言葉は記されていません。これは訳者によって補われています。じゃあ一体この富とは何を言ってるのか。ジョン・マクアソン先生は、これは楽しみのことだろうって言います。つまり自分を楽しませることです。例えば、娯楽であったりとか、休暇であったりとか、余暇であったりとか、そのどれを見てもそれ自体悪いもんじゃないんです。でもそれが人生において最も大切なものになってしまうと問題なんです。この世の中には休暇のために一生懸命働いている人がいるって、そういうものになりがちです。主をないがしろにしてはならないという。この主が私たちにとって最も大切なお方なんだって。だから楽しむことがいけないって言ってるんじゃないです。休暇を持つことがいけないって言ってるんじゃないです。余暇を楽しむことダメだって言ってるんじゃない。それは素晴らしいけども、それよりも素晴らしい方がいる。その方から目をそらしてはならないということです。こういったものが、あなたから献身の思いを奪っていってしまう。そういうことがないようにしなさい。それがパウロがここで教えることです。そして四つ目に、独身でいる方がいいよと彼が言ったその理由ですけども、32節から35節まで。彼は理由として、独身だったら主に奉仕することができるからって。そのように言うわけです。32節ご覧くださいます。 あなた方が思い煩わないことを私は望んでいます。独身の男はどうしたら主に喜ばれるかと主のことに心を配ります。しかし結婚した男はどうしたら妻に喜ばれるかと世のことに心を配り、心が分かれるのです。思い煩いという言葉がありますよね。でその後に心を配るという言葉が出てます。この心を配るという動詞の否定がこの思い煩いなんです。でパウロは主に対する奉仕に関して独身者とそして既婚者を対比するわけです。独身者だと主に喜ばれることだけを考えて生きることができるって、しかし既婚者だと伴侶を喜ばせることを考えるって、彼らが喜びを持って過ごせるように、またさまざまなことに気を配ってしまうって、こうして主を喜ばせたいという思いと伴侶を喜ばせたいという思いが共存するので心が分かれると書いてあるんです。分かれるっていうのは 分割されるとかいくつかに割るということです。独身だったら一つの思いを持って生きていくことができる。神に喜んでいただきたい、神を喜ばせたいって。でも既婚者の場合はさっきも我々見てきたようにこの既婚者を喜ばせたいと、そちらに思いがいってしまって心が分かれるんだって。34節続けてこう言います。独身の女や処女は身も魂も清くなるため主のことに心を配りますが、結婚した女はどうしたら夫に喜ばれるかと世のことに心を配ります。ですが私がこう言っているのはあなた方自身の益のためであって、あなた方を束縛しようとしているのではありません。むしろあなた方が秩序ある生活を送ってひたすら主に奉仕できるためなのです。パウロはこの34節のところで独身の女や処女は身も魂も清くなるため主のことに心を配りますって。この清くなるという言葉はもう我々何度も学んできましたよね。前回見てきた、つまり分離するということです。信者はこの世の人たちと同化するんじゃなくて分離するって、世の中の人たちは自分の欲を何とか満たそうとするわけです。信者は主の御心をなすことを願って生きるんです。神様の御心に沿って生きていこう、神が喜ばれることを選択して生きていこう、そのように歩むならばますますあなたはこの世の人たちと分離されていきます。その違いが明確になっていくということです。だからあなたの身も心も変えられるって言うんです。どっちか一方だけが変えられたらそれ偽善者でしょ。心は変わってないのに行動だけを変えようとか、神様はあなたの両方を変えてくださるって。パウロはここで確かに対比をしてるんですけれども、既婚者に比べて独身者が霊的であると言ってるんじゃありません。既婚者の中にも大変霊的な方がたくさんおられるし、また独身者の中にも霊的でない人たちもいます。パウロが教えたいことは、あなたが主を愛する者として歩んでいくその妨げを除けというわけです、ね、しっかりと主に献身しながら歩んでいきなさいと、ね、でそれを語った上でパウロはこの35節のところであなた方自身の益のためにこれを語っていると言います。束縛しようとしているんじゃないって。ですからこれすべてパウロ自身の命令ではないんです。パウロはそれを彼らに意見として述べたわけです。むしろあなた方は秩序ある生活を送って、これはその品位を保つとか立派な態度でいるということです。ですから2019年版の聖書をお持ちだったら、あなた方が品位ある生活を送ってと書いてます。つまりパウロが望んだことは何かって、あなたが信仰者としてますます世の人たちから分離されて、そして神が喜んでくださるそういう人としてますます神に仕えていくようにと、 それを望んだわけです。そしてそれを妨げられてはならないんだって。だから今私たちが見てきたように、神様だけを見て生きているならば、そういう人になっていくわけでしょ。だから、この結婚ということを考えたときに、もしあなたが結婚しないでも生きるんであれば、その方がベターなんだということを教えるわけです。確かに皆さんね、この世の中は結婚に対していろんな考えがあります。例えばある年齢を過ぎれば、結婚を周りの人たちも進めるでしょうし、大変なプレッシャーを感じる人たちがいます。男性よりも女性の方が。私たちが教会として何を考えるかって言ったときに、聖書の中で今日も見てきているように、結婚するのが幸せで、しないのが何か不幸せであるような、そんな間違ったメッセージを私たちは発してはならない。パウロが言うように人生なんてあっという間に終わるんです。私たちに問われているのは、あなたは私の命令に従うかとおっしゃった。生まれながらに独身として生まれついた人たちもいるわけです。その人たちは喜んでそのように生きていくことです。イエス様がマタイの19章の中で、母の体内からそのように生まれついた独身者がいます。また人から独身者にさせられた者もいます。また天の御国のために自分から独身者になった者もいるからです。それができる者はそれを受け入れなさい。マタイの19の12です。ですからこういうことでしょう、皆さん。私たちが望むのは、結婚したら問題が解決するんじゃないんです。また親も結婚していない娘が息子がいたら、それに恥じることはないんです。世の中はそんなメッセージを発するかもしれない。私たちが発するメッセージは、神だけが独身であろうと、既婚者であろうと、幸せをくださるということです。私たちの責任はさっきもお話したように、神の命令に従っていくということです。それ以外の方法で、その祝福を得ることはないからです。だから私たちは、愛する姉妹たち、兄弟たちがいます。感謝のことに私たちの教会の中に素晴らしい独身者がたくさんいます。何が私たちにできるか。彼らが主の御心にしっかり従って生きていくことです。我々それを応援することです。人間的ないろんなプレッシャーを持って、みんながそうだから、あなたもそうしなきゃいけないなんてメッセージを私たちは伝えるべきではありません。それぞれが主の御心に従っていくことを私たちは進めるべきであり、そのように祈るべきであり、そして自分自身がそのように歩んでいくことです。パウロがクリスチャンみんな結婚すべきなのかという質問に対して、もし独身でいることができるんだったら、今言ったようにそういう賜物を持っている人がいます。また同時に私は神に仕えるためにあえて独身を貫きます。そういう人もいるって。それができるんだったら素晴らしいって。それができなかったら結婚したらいいって。というのがパウロのメッセージなんです。そして、36節から38節を見ていただきますね。二つ目の質問というのは、使徒の誓いを破っていいのかどうかっていう、こういう質問です。見てください。36節に、もし処女である自分の娘の婚期も過ぎようとしていて、そのままでは娘に対しての扱い方が正しくないと思い、またやむを得ないことがあるならば、その人はその心のままをままにしなさいと。罪を犯すわけではありません。彼らに結婚させなさいって。この36節37節でパウロが言っていることはこういうことなんです。この言葉の背景にはね、その当時、また新約の時代において結婚というのは親が決めました。親が結婚のアレンジをしたわけです。まさに私たちのあの見合い結婚みたいなものです。ですから、この36節から記されているこのメッセージっていうのは、ある父親は自分の娘を主に捧げたんです。この娘が主に仕え続けていくために捧げたんです。そういう誓いを神の前に立てた人です。これは。でも、娘が婚期を過ぎようとしている、ある年齢に達しているって。間違いなくその娘は 独身で歩み続けるその賜物が持ってない。ひょっとしたら彼女の中に好きな人がいるのかもしれない。その人が本当に神の前に正しい人であって、その結婚を反対する何も理由は見出さない。神様がそのように導いてらっしゃるように見えるって。その時に、でも私は神の前に誓ったから、その誓いを守らなきゃいけない。それが質問だったんです。それでパウロは、結婚させなさいって言うんです。娘に対しての扱い方が正しくないって。こういう誓いを立てたけれども、娘は、こうして神様によって導かれて、そういう素敵な人がいるって。どうしたらいいか。しかも、結婚を求めてる、望んでるって。パウロのアドバイス、させてあげなさいって。またやむを得ないことがあるならばって。彼女がそれを求めてるだけじゃない。主が結婚へと導いてらっしゃることを確信してるならば、結婚させたらいいんだって。誓いを破ることではないんだというのが、パウロが彼らに与えた答えだったわけです。しかし37節こうありますよね。しかし、もし心の内で固く決意しており、他に強いられる事情もなく、また自分の思う通りに行うことができる人が主である自分の娘をそのままにしておくなら、そのことは立派ですって。誓いを立てて、娘もそれに従って、私は独身でいたい、そして神に仕えていきたい。だったらそのようにさせてあげなさいって。それ立派なことだと。ですから、処女である自分の娘を結婚させる人は良いことをしているのであり、また結婚させない人はもっと良いことをしているんです。どっちかが悪いと言ってるんじゃないんです。どっちも素晴らしいけれども、もし彼女がそうして神に献身して、仕えていきたいと願って、そのようにするんだったら、それはよりベターであると。最後の39節から40節の中で、パウロは、再び再婚について教えているように見えます。39節に妻は夫が生きている間は夫に縛られています。つまり夫が生きている間、ね、その夫婦の関係を断ってはならないということです。しかしもし夫が死んだら自分の願う人と結婚する自由があります。再婚の話です。自分の愛する人が死んだのなら、死別したんです。誓いの中に二人が、死が二人を分かつまでって、片方が死を迎えたんです。その時に何ができるかって、自分の願う人と結婚する自由があると、再婚ができるんだという話、もうすでに私は見てきました。その後にこう続きますよね。ただ主にあってのみそうなのですって。おそらくパウロはここで再婚は大丈夫してもいいって、ただしその人はあなたと同じように主を愛する人でなきゃいけないって。だって神を信じていない、神に逆らっている人と神を信じている人がどうやって神の栄光を表す過程を築きます、ね、もう一つそれは主の御心であること、それが条件です。だって結婚って言った時に感情がどんどん先走ってしまって、そして本当に御心がどうかっていうのを冷静に吟味できるかっていうと、なかなかできないのが感情でしょ。大切なことは何かって、その人が神様が備えてくださった人であるならば結婚しなさいって、再婚しなさいって話です。じゃあ本当にこれが御心なのかどうかわからない、そういう疑問は常にあります。どうしたらいいのか。まず神を愛する両親と話すことです。片方だけがクリスチャンだったらその人を愛する者に相談することです。祈ってくださいと、御心が一体何か神様が示してくれるように。また同時に教会の霊的なリーダーと相談することです。何を主の御心が示されるように祈ってほしいって、私はこう決めたからこうなるようにではなくて、神様の御心がなされるようにそのために祈ってほしいって。パウロが最後にこの再婚について教えるその教え、 伴侶が死んでしまって、そしたら結婚のその約束が、誓いがそこで終わるわけであって、その時は再婚できるけれども、でもその人は主を愛し、そして主が備えてくださった人でなければならないって。もう皆さんよくお分かりのように、さっきも見てきたように大変な、そこには苦難が伴うって。でも主の御心であれば、神様が助けてくださることを皆さんも経験されてるでしょう。神の御心に従う以外に神様の祝福をいただくことはできない。で、最後に40節に、私の意見では、もしそのままにしていられたら、その方がもっと幸いですと。同じことを繰り返しますでしょ。もし独身でいるんだったら、いられるんだったら、その方が幸いだって。で、それを語った上でパウロは最後に、私も神の御霊をいただいていると思いますと、こういうメッセージを最後に加えてるんです。パウロが言いたかったのは、私はただ自分のなんか思いついたこと、心に浮かんだことを皆さんに話してるんじゃないって。パウロが神の御霊をいただいてるって。パウロは人として神によって選ばれたものです。権威のあるものです。神を愛して神に従っているものです。パウロが最後に言うことは、パウロの意見を聞いていろんな考えが人々の間に湧き上がってくるでしょう。その時にパウロが言うのは、でも私が確かにあなたたちに今自分の意見を述べたけども、これは私の思いつきではなくて神の御心に沿ったものだって。神が私のうちに働いてくださっているから。そしてそれがそうであったという証拠があります。パウロのこの語ったメッセージがまさに神のメッセージであった、その証拠、それはこの聖書ですよ皆さん。ここに書かれています。パウロは神のメッセージを伝えたんです。これに私たちは立つわけです。今日はこの結婚について我々は最後見てきました、ね、でも皆さんね、繰り返しますけども、幸せっていうのは神だけがくれます。そしてその幸せを得るためには、今あなたがどんな環境にいるかわからない、でもどんな環境にいようと神はその環境をご存知だし、あなたの心もご存知だし、あなたを変えることもできるし、環境を変えることもできるんです。神に希望を置かなきゃいけない。神だけが人を変えることができるんです。神だけがあなたも周りも変えるんです。だったらどうしたらいいかって。まずあなたが信仰者であるならば、主に忠実に従っていくことです。主の御心をなしていくことです。主の命令に従っていくことです。その歩みだけが神を喜ばせることができる。その歩みだけが神の御心に沿った歩みなんです。そのように生きることです。生きてるけども何にも変わらないじゃないかって、神に希望を置くことです。主の御心なされるから。あなたが変われば、より大きな影響力を持ってあなたのメッセージは周りに伝わるんです。正しいメッセージを伝えるのか、それとも間違ったメッセージを伝えるのか、それはあなた次第なんです。どうか信仰者の皆さん、独身かもしれないし、既婚者かもしれない、神の前には関係ないんです。神が望んでらっしゃるのは、私に従いなさいって、私の言葉に従ってきなさい。それをあなたが実践するときに主の御心がなされます。それが私たちの期待であり希望であり、それを主が教えてくださっている。そのように生きていきましょう。父なる神様、今日またこうしてあなたの御言葉をいただけたことを感謝します。この愛する兄弟姉妹だった一人一人にあなたが働いてくださって、ただ御言葉を聞くだけでなく、その御言葉をあなたの助けをいただきながら実践できますように。主よ、どうかこの愛する皆さんのすべての必要をご存知であるあなたが、それぞれのうちに働いてくださるように、あなたにだけ希望があることを確信させてください。あなたのところに助けを求めていくことができるように。そしてどうか神様、あなたの祝福がそれぞれのうちに豊かに豊かに与えられますように。あなたの御言葉を感謝し、この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。